Lord. ミルボードポッドキャスト MC の太田です。
木竹です。
はい、会話はテンポが大事と先週のポッドキャストで言いましたが、
はい、
テンポが大事というか、まあ、僕は間を詰めた方がいいんじゃないかみたいなね。
はい。
いいのかもしれんし、良くないかもしれんみたいなことを言ったような気がするんですが、今日に限っては今まで通りやろうかなと思ってます。
はい。はい。今まで通りでいきましょう。
とりあえずね、もう今まで通りにやらせていただきますね。もうすっかり夜でもう暗くなっていますが、だいぶ涼しくなってきましたけども、
ね。ちょっとなんかね、はい、上着がいりそうな感じですよね。
はい、そうなってきましたね。ということで、まあ、そうですね。まず最初に、ちょっと久しぶりにご質問にお答えしようかなというふうに思うんですが。
はい。
はい。このね、ハッシュタグ、ビルボード、ポッドキャストで、まあ、感想でもそうですし、質問も寄せられる時があるんですけども、質問でですね、グローバルチャートのね、質問が、まあ、実は何週間前から来てたんですけども。
はい。
そのグローバルチャートに関する質問というのがどういうものかと申しますとですね、まあ、先日なのかな、何週間前にグローバルチャートを、アメリカのビルボードが始めますっていうニュースをね、出したと思うんですね。で、はい、まあ、たまに日本の楽曲っていうのも入ってくるっていう、その100位以内に入ってきたりだとか、そういうこともあって、はい、すごいね、みたいな話もしたと思うんですが、まあ、そのグローバルチャートってどういう集計機関で、やってるのかとか、まあ日本のね、アーティストの楽曲も入ってきますから、おのずとなんか集計期間って、例えばダウンロードとストリーミングの集計期間って、アメリカのチャートと同じように金曜から木曜が集計期間なんですかとか、あとリミックスされた楽曲とかも、アメリカのチャートだったらね、原曲と合算されたりとかしてますから、それと同じようになるんですかみたいなね、質問が来たりしてるんですよ。
はい。
なのでね、ちょっと、まあ何週間置いたのかちょっと調べてたからなんですけど、結論から言うとですね、まあおそらくそうじゃないかとしか言えないですね。
うん。
リミックスと原曲を一緒にしてるとか、集計期間は金曜から木曜なのかっていうのは、まあ、おそらくそうじゃないかぐらいあれしか、つまり断定的に言うことはできないですね。もう記事にも書いてますけど、なんかめちゃめちゃいっぱいいろんな国からデータを取ってるんですね。
うん。
なので、そのすべてが金曜から木曜なのかとか、そういうところがちょっと、明確にアメリカのビルボードから発表されてないので、なので、こちらとしても明確に発表することはできないっていうか、そもそもそんな情報がないっていう状態なんですね。なので、おそらく金曜から木曜を集計期間にしているでしょうし、ダウンロードとかね、ストリーミングとかですし、まあ、リミックスもおそらく合算しているでしょうけども、断定的なことが言えないっていうのが、まあ、こちらができる、まあ、ギリギリの答えなのかなっていう感じですね。
はい。
はい、という。ことなんですよ。うん、どうしようもないですね。どうしようもないですね、これは。はい。
そうですね。
ちょっと僕らもね、
分かったら、
はい。はい。
更新していきましょうか。
まあ、分かったらね、言いますけども、ちょっとね、多分アメリカ側がちゃんと発表するかどうか微妙なとこなので、いろんな国から取ってますからね。だから、いろんな国の事情もあるでしょうし、だからちゃんと明言したくないのかもしれないですね。
は
い、
うん。
ちょっとアメリカのサイトにもちゃんとそこには書いてなかったので、
まあ、はい、
おそらくアメリカのチャートと同じようにグローバルチャートも集計期間とか、リミックスに対する扱い方っていうのは多分同じようにしてるとは思うんですけども、なんか今のチャートを見てる限りなんですが、公式な発表はされてないしっていう感じですので、断定的なことはちょっと言えないですねっていう感じですね。
はい。
はい、ということで、ご容赦いただければと思います。はい。
はい、
ちょっと調べてたんですけどね、ちゃんと明確なことは言えず申し訳ないですということで、随時、質問とか感想とかをハッシュタグビルボードポッドキャストと入れて、言っていただけたらなと思います。感想だけでも全然いいので、はい、
はい、間が悪いとってね、
はい、励みになるのでっていうか、はい、じゃあ、今週の、総合ソングスチャートを発表していただきたいと思います。10月7日に発表した10月12日付の総合ソングスチャートトップ3をご紹介いただけますか。
はい、ジャパンホット100第3位は BTS のダイナマイト、第2位は夜遊びの夜にかける、そして第1位は平成ジャンプの Your Song でした。
はい、平成ジャンプの Your Song が CD とルックアップと Twitter の 3指標で1位取っていましてですね、あとラジオの指標では、はい、2位という指標を取っておりましたということです。セールスが、CD が21万5442枚という、初週売り上げと言っていましたと。まあ、基本だから4指標ですね。CD とルックアップとツイッターとラジオで、高い順位を取って1位を取っていたといった感じですね。はい、なんかもう、なんかもうパターンがいろいろ見えますよね。なんかもう毎週やってて僕1位の楽曲のそのチャートではどういう指標が1位を取っててみたいなこと言ってると思うんですけど、
うん、
ほぼ決まりきったかのように CD とルックアップとツイッターが1位でって言ってるような気がするんですね。
まあ確かにそうですね。
そんな感じしますよね。まあ、CD とルックアップ、まあルックアップはね、CD に関連する指標ですから、PC の CD 読み取り回数ですから、まあ同じになることもあるんですけども、CD とルックアップとツイッターはなんか同時に1位になりやすいんだなというのは、多分何回も聞いていただいている方はね、実感してるんじゃないかなというふうには思います。
そうですね。
はい。で、まあ2位が夜にかけるとダイナマイトですか、いつも通りといった感じでしたね。先週、はい、夜にかけるが1位でしたね。
そうですね。
はいはい。2位と3位につけているということです。以前、ストリーミングとか動画再生とかで高い順位を取っているんですけども、4位にですね、新曲が初登場ということで、4位には、バンプオブチキンのアカシアがダウンロード仕様で1位、ストリーミングは20位、ラジオでは8位といった、まあ、他動画再生とかツイッターでも100位以内に入っているんですけども、アカシアが初登場で、4位というチャートになっております。こちらは、なんと、ポケモンの、何ですかこれは。
ポケモンのコラボレーションビデオ、ガッチャのテーマソングらしいですね。
ガッチャっていうコラボレーションビデオの楽曲？
楽曲に。
主題歌とかではない、
ね。主題歌とかではないみたいですね。
主題歌とかではないから、これ僕らが発表してるアニメチャートには入ってこないですね。
そうです。
なるほど。なんかテーマソングとか、なんかそういった立ち位置に立っている楽曲なんですね。そう、このガッチャってね、あの YouTube では1000万回再生を超えてるんですけども、
うん、
このガッチャっていうビデオはね、これは何なんでしょうね。ポケモンの今までの歴代の主人公とかキャラクター、まあ、ライバルだったりとか、そういうとこがいろいろ出てくるビデオみたいでして、そのタイトルじゃないな、概要欄のところにもなんか9言語の歌詞字幕付きで公開中って書いてあるんですけど、
うん、
だからいろんな言語で楽しめる、ビデオということで、でも、まあ、いろんな言語で楽しめるけども、どこの国で見ても、あの、主題歌じゃない、テーマソングは、バンプオブチキンのアカシアになっているということになるんですかね。
そうですね。なので、グローバルなテーマソングってことですね。
そうですね。だからグローバルチャートとかね。
お、あ、本当だ。
はいはい、
入るかな。
発表されてるんじゃないですか。
ポケモンはそうですね。映画が今年やるんですよね。
そうなんです、
ね。あ、12月25日。私これ見たいな。
クリスマスですね。
クリスマス。なんか予告編を見たんですよ。
はいはいはい。
ドラえもんを見たときに、流れてこの曲、この作品の予告編が、
はいはいはい、
私ポケモンの映画とか見たことないですけど、はい、なんか予告編見たら見たいと思って、
は
い、
ち
ょっと 見ようかな。
てかドラえもんも見たんですね。
あ、ドラえもん見ました。初めてこの映画館で見たの。
そうね、子供の頃は見てないんです。
子供の頃とか見てないですね。
金
田一少年、
はい、
あれ金田一少年の事件もでしたっけ。
ありますよ、ありますよ、はい。
あれは見たことあります、映画館で。
いや、なぜそれを出したんでしょう。まあいいや。そのポケ、新しいポケモンの映画っていうのは何をするんですか。あ、それはあのいつも毎年公開されているようなポケモンの映画って。
どうなんだろう。どうなんだろう。あんまりわからない。
予告で何を、どういった魅力を感じたんですか。
あ、なんかいい話そうだな、みたいな。
嘘やん。嘘やろ。
なんか感動しそうだな、はい、みたいな。
なんか毎年ね、そういうことをやってるような気がするんですけどね。
そうか。
アメリカじゃん、あのポケモンは。
まあそうですね。いや、なんか初めてそういうアニメの予告編を映画館で見たから、
はい、
なんか余計見てみたいと 思わせられた。
なるほど。ちょっと今バンプオブチキンのグローバルチャートを探してるんですけど、
うん、出てきました。なんか
ちょっと待ってね。
でもポケモンのつながりで言ったら、
はい、
西川さんとゴールデンボンバーの西川さんってちょっとですね、ちゃんと言おう。
え、TM ですか。
はい、西川貴教さんとゴールデンボンバーの桐生院翔さんのによるユニットがあるんですけど、
は
い
は
い、西川くんと桐翔っていうユニットがあって、
はい、
あのアニメポケットモンスターの主題、うん、主題歌オープニング曲、うん、123っていう曲、123かな、
はい、
これダウンロード9位でした。
日本のですか。
はい。
ああなるほど。
今回なので総合では57位だったんですけど、うん、結構動画が面白い感じで、
あ、今週のダウンロードソングの9位ですね。
9位です。はい、
なるほど。で今グローバルチャートを見たんですが、
はい、
グローバルチャート2種類あるって言いましたよね。
グローバル、はい、
エクスクルード USA かな、つまり、あ、つまりアメリカのデータを除いてってやつですね。
うん、
アメリカのやつを除いてるやつと除いてないやつっていうのがあって、除いてる方がエクスクルード US、 グローバルエクスクルード US なんですけど、そちらの方に57位で入ってるんですね。
はぁ、
57位でバンプオブチキンアカシアが、チャートにしてます。ちなみに57位がバンプオブチキンアカシアなんですけど、56位はデュアリパーのブレイクマイハートで、58位が、クリーンバンディット&マーベルフィーチャリング24ゴールデンの TikTok って曲ですね。
TikTok。
TikTok って曲ですよ。
へぇー。
それは違いますけど。
うん。
という感じ。だからアメリカを除いたグローバルチャートでは57位にアカシアが入っているということです。
あ、それってあれでしたっけ、嵐の、うん、Whenever You Called、 あ、コールドじゃない、Whenever You Call が、
はい、
いつだったっけ、いつか入ってましたよね、グローバルのチャートに。
そうですね。
なんかニュースで見た気がする。
うちからもニュース出してたんじゃないですか、確か。
ちょっと何位だったか忘れちゃったけど。
調べますか。グローバル。10月2日に出してますね。10月2日に嵐の Whenever You Call が、初登場しているということで、その先言ったエクスクルード US、 アメリカを除いたグローバルチャートだと17位で、
あ、17位、
アメリカを除かないやつグローバル200は51、
お、
ね、10月3日付なので前の週だと思いますが、
あ、前の週、
はい、最新のアカシアの場合は最新のチャートで57位って感じです。
ありがとうございます。
はい、といったことでした。まあこういうふうに世界展開されている楽曲ですので、アカシアはグローバルチャートにも入ってきやすい楽曲にはなりますよね。
そうですね。
という、ソングチャートでございますかな。ますかな。
ございました。
はい、ございました。ね、結構バンプオブチキンとかもね、海外で受け入れられやすいかもしれないですね。
うん。あれ、バンプってアニメの曲とか。
結構いろいろやってますね。
ねえ、やってるから、そういうのでも。
そういう映像とあった楽曲という観点においてもいいと思いますしね。
うん、
はい、ではアルバムのトップ3に移りましょうか。
はい、総合アルバムチャートホットアルバムス、第3位は米津玄師のストレイシープ、第2位はユニゾンスクエアガーデンのパトリックベジー、そして第1位はヤバイ T シャツ屋さんのユニードザタンクトップでした。
はい、1位を取ったヤバティもうヤバティって言っちゃいますね。ヤバティのユニーザタンクトップは、はい、まあ、CD では1位だったんですけども、ダウンロードが10位で、ブックアップが7位という、結果でしたけども、まあ、CD で大きくポイントを取ったので、1位を取っててですね、2位の、ユニゾンスクエアガーデンのパトリック・ベジーは、ダウンロードとブックアップは共に3位で、これは、ヤバティよりも上だったんですけども、まあ、CD では2位だったので、はい、まあ、総合すると、総合順位だと2位になったという、まあ、惜しく1位届かずといった結果でございました。で、3位は相変わらず、もうルックアップが特にね、高くて、ダウンロードも2位で、CD が6位の、米津玄師のストレイシープが総合の3位という結果になりましたということです。まあ、今週のホットアルバムはですね、8位に、緑黄色社会のシンガロング、 ていうアルバムがね、前の週が65位なんですけども、8位に上昇してるんですが、これは、はい、CD のリリースがですね、今週期間内にあったので、まあそれでランク急上昇したということになると思います。このアルバム自体は結構前ですよね。だから、いつかな ?4 月22日ですね。
はい。
4月22日に配信リリースされた、アルバムなんですけども、CD としてリリースされたのはその5ヶ月後の9月30日の、CD でのリリースということで、ランクが上昇したということになります。5ヶ月も空くんですね。
ね。
もう最近ね、先行配信をした後に、その後 CD をリリースするスパンっていうのは、まあちょっとずつ長くなっている感じも実感としてはあるんですが、
はい。
5ヶ月空くっていうのはなかなかですよね。まあいろいろね、この期間内は、まあいろいろあったとは思うんですけども、
うん。
まあそれを除いても、その先行配信から CD リリースのスパンが結構長いっていうのは、ちょっともう普通になってきましたよね。
そうですね。
先行配信とはってなってきますよね。もうそれは、もはやそれはリリースなんじゃないかっていう、って思ってしまうぐらい長いスパンを取ってる、ものもあったりしますよね。多分、あいみょんの裸の心と、実際に裸の心が CD リリースされたのは結構スパンがあった気がするんですが。
確かに。
うん、そんな感じはするんですけどね。だからもう。
もう CD を買う頃にはもう歌詞も覚えちゃってるぐらいのね、期間が。
うん、そうですよね。だからますますなんかグッズみたいな扱い方を CD がされてる感じがね、してますよね。
うん。
と思いますね。
はい。
はい。先行配信なんか、なんか高校 CD リリースなんかね、って感じですよね。多分皆さんもなんか先行配信から CD まで長いなと思っている方いらっしゃると思うんですけど、ね。うん。うん、多分、この流れが途絶えるじゃ、なんか終わることはなさそうな感じがしますね。
確かにそうですね。
はい。というアルバムチャート。まあ他はね、まあ、あいみょんね、さっきと一緒ですけど、あいみょんとの美味しいパスタがあると聞いても今週は5位ということで上位にいますし、はい、ね、なんですけども、あとはそうですね、ダウンロードの1位ではですね、総合7位なんですけども、ダウンロード1位を取っているのが、パルスファイナルファンタジー14リミックスアルバムっていうね、あの、ファイナルファンタジーのリミックスですか？これに。
そうですね。
で、あとそうですね、トップ10の外だと、トップ10圏外ですと、総合の12位にブラックピンクのザ・アルバムっていうファーストフルアルバムが入っていると。ダウンロードで4位なんですけどもね。はい、そのダウンロード4位のポイントだけで、総合の12位まで、ブラックピンクのザ・アルバムがチャートにしているという結果になってますね。結構もう海外ではブラックピンクが非常に聞かれててですね。
うん。
そんな去年とかそんな目立った活動はしてなかったような気がするんですが、まあ、
去年、
はい、
去年あれ、まあ、いつだったっけ、あのあれ去年だっけ、あのコーチェラに出たの。今年やってないですもんね、コーチェラを。
やってないです。
去年出たんだっけ。
去年かな、去年だと思いますよ。
そうよね。
ですけど、なんかめちゃめちゃなんかブラックピンク今年すごかったねみたいな感じでは去年そんななかったと思うんですけど、あ、去年ですね、こちら。去年こちらに出てますけどね。で、今年、ようやく、なんかようやくって感じですよね。これ、ファーストフルアルバムっていう形を。
あ、確かに。
取ったの。
もうデビューから4年経ったんだっけな。確かデビューから4年して、やっとフルアルバムを出したみたいですね。
そうなんですね。で、なんかミュージックビデオもね、もうこの何日かでいくつか出てますけども、
うん、
このアルバム収録曲のですね、ラブシックガールズって曲があるんですけど、これが5日前かな、じゃあ10月1日か、10月1日に公開されたんですけども、すでに1億2000万近い再生回数を書き出しててですね。
すごいな。
ね。まあ他にもあの収録曲のミュージックビデオがあったりするんですけどね、まあそれも大体3億とか5億とかを超えてるといった、そういった世界、人ですね。だからこんだけやるんですね。
何こんだけって。
いや、純粋にとんでもないなと思いながら見てましたね。
うん、
いや、こちらの盛り上がりとかさ、まあ、見てて、あ、すごいなと思いながら見てたんですけど、あ、こんなに見られるんだと思ってびっくりしますね。うん、
今度知ってます、はい、あの、ネットフリックスでドキュメンタリーやるって。
はいはい。なんかそれもなんか、タイミングとしてバッチリじゃないですか。
うん。
ね。
ね。
完璧に計算され尽くしてる感じがしますけど。だからタイミングとしてもバッチリですし、アルバムリリースね、ちゃんと合わせて、ネットフリックスのドキュメンタリーが出て、で、再生回数もめちゃめちゃ多く、なんか、コラボレーションしてるアーティストもね、セレーナ・ゴメスであったり、カーディ・ビーであったりとか、
うん、
コラボレーションしてたりだとか、非常に充実したアルバムですし、まあ、僕は1、2回聴いたんですけど、非常にいいアルバムだなと思って聴いてきたので、うん、なんか今年、なんか去年そんなでしたけど、なんかめちゃめちゃってことではなかったですけど、今年はブラックピンクであったり、BTS であったりとか、そういった韓国のアーティストが、うん、まあチャート上でもそうですし、まあ実際のその体感の人気でもそうですし、非常に強く感じる2020年の後半っていう感じがしますね。うん、はい。ね。
もう、あとはあれですよ。ドラマを見てくださいよ。
ネットフリックスの？
はい。
ああ、そうですね。多分僕らが思ってる以上に日本でそれを楽しみにしてる方がいっぱいいらっしゃると思いますし。
そうですよね。
ね。はい。といった感じでしたということで。まあ、ブラックピンクのザ・アルバムは日本のホットアルバムスでは12位という結果でございましたという、総合アルバムチャートでした。はい。はい、というわけで、チャートを振り返ってきましたけども、まあ、ちょっとお知らせということですね。
はい。
今週というか、10月の9日ですね。10月の9日、はい、金曜日から新しい取り組みをビルボードが始めるんですけども、これは行きたくさんから言った方がいいのかな、はい、こっから言った方がいいのかな。
私がじゃあ言いましょう。
はい、どうぞ。
ビルボードジャパンと TikTok による新しい番組、ネクストファイヤーっていう番組を10月9日からスタートします。
はい。
で、その10月9日20時にビルボードジャパンの TikTok の公式アカウントで、
はい、
神はサイコロを振らないさんがスタジオライブを生配信してくださいます。
うんうんうんうん、
一応10月のピックアップアーティストで神はサイコロ振らないさんが、
はい、
出てくださって、
はい、
で、インタビュー映像もその2週間後の23日の18時から、はい、同じ TikTok ビルボードジャパンの TikTok アカウントで配信されるので、
うんうん、
どうぞその時間はもうカレンダーにチェックしていただいてアカウントに来てくれたらなというふうに思ってます。
はい、なるほど。まあ、これ MC の方もいらっしゃるんですね。
はい。
9日のライブと23日の、はい、インタビューですかは、まあ、MC として TikTok クリエイターの周一郎さんという方が登場されることにもなってますし、ちなみに16日と30日も、これはチャートを発表するって感じなんですかね。チャートっていうか。
そうですね。で、この番組自体が、番組で、ジャパンヒートシーカーズソングスっていうチャートを発表するんですけれども、
はいはいはい。
毎週、トップ10を公開していくので、
はいはい。
そのチャートの映像は、また毎週金曜日に、ビルボードジャパンの TikTok アカウントで、ご覧いただけると思います。
なるほど。ジャパンヒートシーカーズソングスチャートって今言いましたけども、まあ、ちょっと補足すると、2020年の12月から、正式に公開する新しいチャートっていうことになっています。まあ、ちょっとね、どういうチャートなのかっていうのは、ちょっと、まあ、後々、報告、まあ、もちろんニュース記事にもなると思いますが、後々報告しますが、まあ、すごく簡単に言うと、新人のアーティストの急上昇の楽曲にフォーカス当てた、チャート、ということで、まあ、新人アーティストのチャートと思っていただいた方が分かりやすいのかなというふうに思います。こういう新人チャートってね、まあ、よく言われるように、TikTok がね、新しいトレンドを生み出している一因となっていると思うんですけども、まあ、そういった TikTok を普段使用している方と親和性が高いチャートとも言えるかもしれない。そういう新人にフォーカスしたチャートっていうのが、Japan Heat Seekers Songs チャートというものでして、これが2020年の12月から正式に公開する新チャートなんですけども、ちょっと先行して、この番組でも発表していくということになりますね。
はい。
ですし、まあ、そのチャートを見て、どういったアーティストが出演するのかっていうところも決まってくると思うんですね。まあ、今回、
そうですね。
はい。今回10月は、神は最高の占いの皆さんに出演いただいて、で、9日にはライブをして、23日には、インタビュー映像を公開するんですけども、
はい、
これ月によってアーティストが変わってくるということになるんですよね。
そうです、11月は別のアーティスト、12月は別のアーティストっていう風に予定してるので、またそれも皆さん楽しみにしてもらえればと思います。
なるほど。ちなみに、まあ、基本的には11月じゃあ、基本的には、まあ、今月は違うんですけど、うん、その月の第1週の金曜日にライブをして、第3週の金曜日にインタビューの、映像を配信するという流れになるんですかね。
はい、そうです。
そうですね、はい。で、10月は神の最高の占いの皆さんがご出演いただくということになっております、はい、ということで、まあ第1回配信は10月9日金曜日の夜の8時、20時から配信をいたしますし、今後もね、いろいろ見ていただけたらというふうに思います。ビルボードジャパンの TikTok アカウントから、はい、配信をいたしますので、ぜひフォローの上見ていただけたらなというふうに思います。
はい。
今回、まあ、TikTok もね、新しくライブ配信機能をつけたのでね、
うん、
まあ、そういうのを存分に活用した番組と。いうふうに言えるのではないでしょうかというものです。はい、
はい、
というお知らせでございました。
はい、
楽しみにいただけたらなというふうに思います。という、お知らせを挟んで、ポッドキャストの収録はこれにて終了という形で終了という形でいいかなというふうに思います。はい、ちょうどいい時間ですね。
ちょうどいい時間、
はい、ちょうどいい時間。
なんか喋り忘れたことあるかな。
いや、もう、もしあったら来週に回しましょうか。はい。
はい。はい、
まあ、ちょうどいい時間なんでね、この辺で、はい、ビルボードポッドキャストを終了させていただけたらなというふうに思います。また来週も、よろしくお願いいたします。
はい。
それではまた来週まで。さよなら。
さよなら。